より昭和53年4月11日朝のご理解をいただきます。
ご理解第12節、ご理解第12節。ご理解第12節。神に会おうと思えば庭の口を外へ逃げてみよう。空が神、霜が、下が神と、天地陰の神様と、やはり、天地、天地そのものが神様だ。家の中におっちゃ分からん。外へ出てみるとその天地を拝することができる。実を言ったら家の中でも天地の女神様のお恵みというものは充満しておるもの、充満しておるものだけれども見えない、ね、外へ出てみると天地を仰ぐことができる。そこに天地、神様、いわゆる本郷というのは神官です。そんなことを、私が拝んでおる神様、天地界の神様という神様は天地そのものを、同時に天地そのものの働きを神の働きといい、それを神といいしておるんだという意味だろうと思うんです。不信心というのはその御恩恵を悟らせてもらおうて、その御恩恵に対する信恩奉者の心が出てくるというわけですけれども、不思議なことでそれが分かっただけでは神恩奉者の心が生まれてこない。やはりその神様を拝みすがり願うという、そこから願いが叶えられる、成就される。なるほど、天地の親神様、しかもその天地の親神様、いや天地の働きというものは、それこそ生きて死いているもの、ありとあらゆる場においての働きというものは、それこそ億年かかっても幻せずにはおかんというのだ。昨夜円城が巡行を務めておりました中に、末梢と共に自分が育っていっておるということ、マルシャが育っておるということ を話しております中に、丸しょうというのは丸をしようということだと、いつかご理解にそういうご理解をいただいたと。丸しょうただ丸しょうと言っているけれども、丸しょうというのは丸しようという神様のおかげをおかげと受け止めて初めて丸しょうのというんだというようなことを話しておったように思います、ね、だからそういう働きがあっておるんだと。自然に溶け込むことは自然を生かすことだと。丸しようというその働きを言うならば、受け止められた教祖様、そして教祖様が悟られたのは、天地の中にはもう氏子かわいいという一年だけしか終わりにならない神様だ、それこそおかげが我が心にあるんだと極められたんで、やる我が心というのは丸い喜びの心と、こういう円満な心、だからそのおかげを磨いて自分の心の中に、いよいよそこにな、天地が丸をしようという働き、私どもが丸をなろうとする働きが、言うならば火花を散らすように一つになった時に、初めて神様が分かるのであり、おかげが分かるのです。ですから私は、ね、神に会おうと思えばということ、庭の口入れてみれば分かるということだけは分かったんですから、その神様がどういう、まだ性質の神様であるかと、あたくりどもとの関わり合いというのはどういう関わり合いを持つものかというようなことが、まあ、分かった、まあ、分かっただけではいけない。そこで、ね、神に会おうと思えばではなくて、ね、その神のおかげを受けようと思えば、庭の口に入れてみようという、その庭の口に入れるのではない、本気で一心にすがってみようというふうに、ここはいただいたらどうでしょうか。お金につながるためのいただく方なんですよね。大田だけじゃつまらない、ね、お会いしたことがあるでしょう。お会いしてその神様におすがりをするということ、そのためにはやる庭の口に出てみなく、一歩心を神様の方へ向け、そして前進、そしておすがりをするということ。昨日久しぶりでカバメの篠原さんが参ってみえました。大変感動いっぱいでお届けをされますのに、あそこの長女の清美さんというのが、熊本の少し人間ですかね、那須の産地、あちらに家についておられます。まだ娘時代にすぐ裏表のことですから、教会とは本当に心の美しい娘さんでしたが、熱心に参ってきておりました。で、遠方になりましたから、だからお参りもわざわざということはできませんけれども、里帰りをした時は特に梨が来ても素晴らしいおいしい梨ができるところなんで、必ずお初のおうちにいる時と、もうこれが最後という時を、お供えに持って見えるように、なんとなしに神様のご恩なわせといいませんという思いが、そういうふうな形で現れておる程度のご信者さんなんです。それが昨日電話がかかってまいりまして、電話の向こうで、その基本からの電話じゃありますけれども、電話の向こうで泣いております。何かまた困ったことでも起こったんじゃないだろうかと思ったら、もう泣き泣き話されるのに、今中学に行っております、中学ですかね、子供さんがもう医者でもわからないような病気にかかった。 とにかく飲んでも食べても飲んだら食べたらもうそのまま出てしまうという病だそうです。そして水が下がらない。それからまあ会話しながらふとその、気づいたのが、記念祭の時におかげをいただいておられたんですよ。記念のご理解緩和集を開いて読み出したところが、もうありがとうしてありがとうして、どうしてこういうありがたいご本をいただいてきたなら読まんのったじゃろうかと思うて読み続けておったら、もうとにかくありがた涙がそれくらいこぼれてしようがないっていうわけです。そしたらね、そう、こう介護しながらですけれどもね、今まで大変苦しんでおったのがニコニコ笑うようになって、熱が下がって、それから食べてもすぐ下がるといったようなことがないように、もう手のひらを返すようなおかげであったというのです。もうお母さんはそれがとにかくお礼に参ってくれというので、実は昨日お礼参拝してきたと言って参ってきました。神に会おうと思えば、言うならそのところおかげをいただこうと思えばということ。だから本気でなら庭の口に出てみようというのを、ね、本気で神様へおすがりしてみようということに、まあ、いただいたそのままのことじゃないでしょうかね。そしてそれを繰り返し申しましたし、もうこれだけのおかげいただいた時にもうお願いじゃない、お母さんお礼は申し上げてくれという電話があったから、もうそれこそ早速、まあ、お礼参りをなされたようなわけです。会おうと思うとか、お金をいただきたいと思うというその思う心、それからその庭の口に出てみる、本当に庭の口に出てみなければわからないように、本気でおすがりする気持ちにならなければいけない。そして拾いただいているその教えが、まあ、蘇ってくる。そこからありがたいものが生かせてくる。あれすまんことであった、お粗末であった、ご無礼であったと気づかせてもらおうて、おすがりをする気になる。昨日4時のご記念をの時に、旅に出て旅を楽しむといただいた。旅に出て旅を楽しむ、なんかその、まあ、後の句がなんか俳句でもなるような口調でいただいた。なんでこう下がらせていただいてから、みんなまだ主人と一緒に確認しておりましたから、この下の句を一つあんたからつけてみなさい。旅に出て旅を楽しむ、なんないまあいろいろみんな言ってましたけども、司会君が、はい、申します。先生、旅に出て旅を楽しむ草枕っちゃどうでしょうかね。今そのもうみんなが言うたとなるじゃん、あんたが一番よく言うたのかって、まだなんかこうそうやって軽らしい感じねと言いながら、私もそのことを口ずさんで、おりました。そしたらその結局なんか後付いたもの、人生というものはね、というものがその旅に、一生という旅に出て旅を楽しむ生き方こそが言うならば新人だということ、ね、先ほど申しましたように、ね、自然に溶け込むということ、そこにはね、自然を生かす働き、自然に溶け込むということ、いわゆる成り行きをとうとう大切にするということ、ね、神様が億年かかっても丸を知るにはおかんという働きに常に応えるように、そのお心に応えまつる生き方ということ、自然の中、自然と神様と一体になるという溶け込む、それは自分の助かるということではなくて、神様までが 生きてくださるということ、愛楽の世界がそこにあるわけです、ね、自然の中に溶け込むということは、ね、その溶け込むということが自分の都合の良いことであろうが都合の悪いことであろうがです、おかれと生きてきた時にそのことと一緒になったわけです。こんなことがあるもんかという時にはそれと、ね、離反しておる、離れ離れになっておるんです。だから自然の中に溶け、自然の働きの中に溶け込むということは、ね、自然をまた生かすことでもあるということは、ね、神様の働きをお返しも申し上げる、ね、神様も喜んでくださる、私どもも喜べる、一緒になって愛楽し合える世界がそこにあるのです。そういう信心が身についてくることが、私はね、旅に出て旅を楽しむということではないでしょうか、ね、うん、草枕ければよかろうたんなといったのはです、ね、結局自然を対象、自然を相手、芭蕉という言うなら俳句の神様のように言った奏者がおられました、ね、この人はまあ少しやっぱ放浪癖があったんでしょうね。全国やる暗示しながらその俳句の勉強してもらわれた、あるいは、奥の細道ですかね、有名な御本を表しておられる、行くところ行くところに言うなら俳句ありということでしょう。そしてこれは晩年の句だと聞いておりますけれども、うん、この道を来る人もなし飽きの暮れという句があります、ね、この道を来る人もなし飽きの暮れ、ね、俳句というのがもう自分の命である生命である、ね、見るもの聞くもの全てが苦にならざるはないと、しかも場所が変わる、気候も変わっていくと同時に毎日毎日新しい、言うならば風景、風物に接する、ね、それこそ谷枕であり草枕である。そこに言うならば俳句の本当の精神、遊びに作っておった俳句から、ね、もう自分の命と話すこともできないことしのものだということが分かった。信心の道でもそうです。信心の奥へ奥へと進んでいく、ね、そこに楽しみがある、喜びがある、こういうありがたい、こういう尊い、こんなにもありがとうして楽しみして、しかも愉快なこの信心をどうしてみんながついてこないだろう、みんながどうしてこの信心をしようという気にならないだろうと私がこれは思うのです。場所を鳴らすとも、こういう、言うならば信心、こういう幸せな生き方があるのに、しかもその心の状態の中には人間のこれが幸せの、これが最高のと思われるようなおかげを日々感じさせていただきながら一生を終わらせていただけるということになったら、なんという素晴らしいことになるだろう。それを目先目先のただおかげを受けるということが信心のように思うて、言うなら神様を遊びに使う、自分の道具に使う、神様を自分の使用人のように使う、これではいつまでたっても本当の、言うならばおかげにならんと、もう一歩前進してね、神様のお心の深く、お心の底が分かってくる。例えばそれは、ね、落ちぶれて袖に涙のかかるような時であっても、神の心の奥底知られるという生き方を身につけていけと、こういう信心がないと落ちぶれて袖に涙のかかる時、人の心の奥底知られる、人間の心が分かるようなこと、そしてなお一層情けない思いをしなければならない。信心とはそうじゃない、どういう時であっても、ね、ご信用ご信用というものが いよいよ深く広いということを分からせてもらおうて、ただもうお礼を申し上げる以外にはない、そういう生き方がです。私は旅に出て旅を楽しむ草枕ということになるのじゃないでしょうか、ね、例えば皆さんが、ね、東京の旅行を一挙するとか、ね、どこどこ、まあ最近は海外旅行なんかがえらい盛んです、ね、それでまあ面白かった楽しかったと言って帰ってくるけれどもね、それが例えば仕事で参りますね、もうそこには旅の楽しさとね言うならばものはないと思うですね。仕事とお金とね、お金というものが一緒に伴っておる、いわゆるお金はお金で旅をしなければならんならです。こんなに絶ないことなかろう、もうおじが一番やんかおじじっとしちゃったらよかということだろうと思う、ね、ところが私どもはもう生まれた時にもうその旅に出てるんですから、せっかく旅に出ておる、毎日毎日が同じ景色というものは一つもない、毎日毎日が変わった一日を過ごさせていただかなければならない。それがどういう形に変わってもです。な今日なら今日という一日がどういうことになっても、またどういうことがあってもです。それを喜ばせてもらう、楽しませてもらう、いやいやいや新人の屋外へ住ましてもらう材料にしていくということになったときに、旅に出てた、旅を楽しむということになるだろう。場合にはやはり野宿をしなければならないようなこともあるかもしれないけれども、野宿をしなければわからない素晴らしさがそこにあることを体験させていただくということ、そこから思いもかけなかった名句が生まれてきたであろう芭蕉の言うならば俳句こんにゃくとでも申しましょうか。でそこにはもう遊びではない、もう俳句は命だと、しかもこういう尊い、こういう言うならば妙境というかね、ありがたい境地があるのに、みんなはただ遊び半分の俳句ばかり作って、苦労の友の歌本当の俳句を作らない。せっかく俳句をするならば、ね、こういう言うならば俳句を深みのある味、本当の味のある俳句を作っていかないかと、けれどもそれのところまではわからんでよか、それの深くまでは進まんでよかというような状態を、まあ、嘆いた子が、ね、この道を来る人もなし明けの暮れと寂しい思いをしたのじゃなかろうかとこう思うです。教祖根高大臣が、ね、この方の心情はもういよいよありがとうなる稽古であり、我が心を基軸にしていよいよ生きがいを目指していくということが信心だと教えられる。それに生きがい様でなんてならんでんよか、もうおかげさえもらえばというような信者がなんぼおっても神様に喜んできた哀楽の社会は生まれてこない。自然と共に一つになる、自然の中へ溶け込んでいけれるような信心の状態、今まで見ておった、はあこれが神様かな、空が神、下が神、はあ、これが今後という神様というと分かっただけじゃいかん、その天地と共にです、ね、しかもその天地の心が分かり、天地の心と熱海様の心が一つになって喜び合う世界、そこから次々と生み出されてくるおかげの世界があるのです。今日はご理解、12節をね、全然今日の本当はこれは本当は神官を説くところでございましょうね、今後の神官けども、ただ神を書く私は見るということではなくて、私は神を書くいただくということを聞いていきたい。